こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。さあ、そのお話を伺う前に、先生、今沖縄県インフルエンザ注意報出てしまいましたね。
そうですね、まだこれだけ暑い時期なんですけど、ちょっと本土がで増えてるとは聞いてはいたんですが、県内でもまだ局所的だとは思うんですけど、結構増えてきてはいるようですので、皆さんも熱が出た時にはぜひ検査をご検討ください。
はい。で、インフルエンザもワクチンがありますよね。
そうですね。で、それで65歳以上の高齢者に関して、10月から全市町村でインフルエンザとコロナのワクチンが始まってます。はい。インフルエンザがだいたいワクチン接種して3ヶ月から5ヶ月。コロナが6ヶ月有効と言われてますんで、皆様、その時期を考えて、大切な、65歳以上の、ご家族や ご友人にワクチンを受けるように進めていただければと思います。
はい。かかりつけ医にまずはご相談してみてくださいね。はい。さあ、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会、YouTube での配信ですが、10月の講演は、琉球大学病院第三内科、腎高血圧グローバル教育支援課保健管理部長所長の、佐喜眞篤先生が、新しい高血圧のガイドラインからのメッセージと題してお話ししてくださいました。高血圧のガイドラインっていうのがあるんですね。
そうですね、日本でこう医療に関わる人たちがその一番こう身近な非常に頻度の高い高血圧をどういう方針で治療していこうかということを、高血圧の専門の学会が定期的に6年に一遍雑誌を出して、それをも皆さん読んで指針にして、はい、日頃の診療に活用してるんですけど、今回2019年以来6年ぶりの改訂版が出ました。で、今回お呼びした佐喜眞先生はもともと高血圧専門医で、今回の改訂にあたって、全体の事務局長としてこのガイドラインをまとめるのに、ご尽力された方で、はい、そういう人が沖縄にいるってことは素晴らしいことなんですけど。
そうですね。
その先生に、今回、ちょうどうちのクリニックに定期的に来てもらってるもんですから、はい、今回ガイドラインについてお話してもらいました。
つまり高血圧治療の最新情報ということですね、先生。
そうです。もうまさにこれはぜひ一人でも多くの国民、県民、国民に知ってほしいという内容です。
はい。これまでとそしてこれから何かこう違いが出てきたということでしょうか。
はい。皆さんの周りでもよく血圧の薬飲んだら一生飲まないといけないよとか、血圧は年齢に応じて高くてもいいって聞いたよとか、いろいろ血圧の薬に関してやっぱり抵抗感が強くて、そういう話が一人歩きすることあるんですけど、はい、実際に今、統計的な調査では、日本全体でいうと国民の中で4300人ぐらいの方は高血圧持ってるだろうと言われてるんですね。
はい。
で、そのうち、いい治療を受けられてるのは、そのうちの1200万人程度、いわゆる3割ぐらいしか、十分な治療は受けられていない、というようなデータもあります。
はい。
3割から4割ぐらいですかね。ですから、そういった意味では、やはり、正確な情報を持って、必要な人はちゃんと治療してほしいですし、薬を飲んだから OK ではなくて、飲んだ上でいい治療、いい結果をきちんと得てほしいというのが私たちの考えていることです、
はい。
で、その中で今回の一番の改訂点が、血圧の目標をもうすべからくこう年齢に限らず、いろんな、病気を持っている人もすべて含めながら、可能であればという前提なんですけど、130、80未満を目指しましょうと。
130、上が130、下が80。
ということはいつ測っても110から120とか、60から70とか、
はい、
結構低めの管理です。
そうですね。
なんかただでも実際はこれぐらい下げた方がいわゆる脳卒中や心臓病のになる率が低いってことが、これは日本のみならず世界中のデータからも分かっていて、日本に関してはちょっと先進国の中で一番血圧の管理が悪いと言われているものですから、今回はもう目標値をしっかり130、80ということで、一点気をつけるとしたら、高齢者の方で、はい、下げたときにこう脳の血流がちょっと下げた分落ちるとちょっとふらつき、立ちくらみが出る人がいるんで、まあ、そのあたりは人の持ってる病気とか年齢によって加減はしましょうと。ただ、まあ、共通の目標は130、80未満という。これが今回のガイドライン改定の一番の大きな目玉になっています。
はい。
はい、あとは、まあ、生活習慣で言うと、よく減塩というのは血圧で意識高いと思うんですけど、
塩分ですね。
塩分ですね。うん、例えば、味噌汁お好きな人でもできれば1日1杯までとか。まあ、これが多くなるとどうしても塩分が増えるんですが、それプラス今回のガイドラインでしっかり謳われたのが野菜や果物を積極的に摂りましょうと。まあ、そうすることによって体に入った塩分が外に出ていきやすくなりますし、
はい、
塩分の排泄が進むことで血圧も下がるしということで、できるだけ野菜を食べようというのに力が入れられています。
確かに排出に関わる成分を持った野菜っていっぱいありますもんね。
そうですね。
うん、
ですから野菜の摂取というのはやっぱり基本にって考えてほしいと。あともう一つ改定点では、よく有酸素運動は体にいいということで、皆さんウォーキングとかジョギング、水泳、皆さん取り組んで室内で の自転車漕ぎとかやってると思うんですけど、はい、それプラス低強度のレジスタンス運動、まあ、例えば椅子や机さえあればこう立ち座り、いわゆるスクワットみたいな、
はい、
そういうことはどこでも誰でもできる、転倒さえ気をつけてやれば、まあ、そういった身近な筋トレみたいなものも血圧にいいということがいろんなデータで分かっているので、それをぜひ取り組んでくださいということが書いてありました。
なるほど。やっぱり筋トレ、筋肉もやっぱ大切なんですね。
そうですね。やっぱり野菜の摂取、筋トレ、今回今までのガイドラインなかったよりも強調されているのはそのあたりですので、意識してほしいと思いました。こういったことで日本全体の国民の血圧の平均値が下がるとですね、はい、10でも下がると約2割の人が脳卒中や心臓病からになる確率が減ると言われてますんで、まあ、ぜひこういう血圧を専門にしている先生たち、医療従事者の人たちのメッセージをしっかり受け止めていただいて、日頃の健康管理に取り組んでほしいなと思っています。
よく先生が血圧のお話しなさいますけれど、やっぱりその健康のバロメーターなんですね、本当に。
そうですね。健康チェックの、まあ、ある意味一番分かりやすい入り口というか、かと思いますので、まあ、ぜひ例えば一家に一台、はい、体重計と同じように血圧、こう特に腕に巻くような血圧計を置いておいて、日曜日の朝とかぼーっとしながら、こう眠気で測ってみたり、まあ、そういうことで自分のヘルスチェックっていうのを意識してもらえたら嬉しいなと思っています。
はい、そして今回疑わしいことがということで、ファクトチェックっていうんですか。
あ、そうです、そうです。それが、まあ、高血圧の10のファクトっていって、先ほど言ったような血圧を下げる意味とかですね、細かいことはちょっと全ては今日は言えないですけど、
はい、
例えばそうですね、なぜ血圧を下げると体にいいことがあるかっていうことが分かる10のファクトというのが今回紹介されてます。
はい、
ぜひインターネットでも高血圧の10のファクトっていうので、多分インターネットですぐ出てくると思いますので、皆さん一つ一つぜひお読みいただいて、
はい、
明日からの健康管理に役に立てていただければなと思っています。
正しい情報を得て 正しく健康管理をしていくってことですね。
そうですね。ですから高血圧学会今度ですから YouTube ですとかいろんな SNS も酷使していろんな配信で県民のみならず国民の心にその血圧管理の重要性が届くような今取り組みをしてますので、なんかどっかでその130、80とかこの10のファクトとかなんか目についたらあの話だなと思い出してもらえたらなと思っています。
はい、ありがとうございました。さあ11月ですが、11月は12日水曜日午後7時から配信です。 GLP-1 って何？糖尿病薬だけど痩せ薬？と題して首里城下町クリニック第一総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。何ですか先生、 GLP-1 というなんかこう難しそうな単語が出てきました。
はい、ラジオ機の皆さんの中でも聞いたことあるかもしれませんが、なんか最近週に1回注射したら痩せられる薬があるってよっていう話を多分もうご友人の間やもうすでに使ってる視聴者の方も多分多いと思うんですけど、
そんな夢のような薬が先生、
はい、今保険診療で糖尿病の方や、施設は限られてますけど専門医が2人以上いる施設では、高度肥満の方には保険が効いて使えるようになってるんですが、今これを自由診療といって、はい、保険診療とは別で本人の同意があれば出している医療機関も増えています、その中でやはりこの薬がどういった薬でその痩せ薬として使われているのか、この薬の本来 の作用とか、あと効能、あと気をつける点等について今度荒川先生からお話していただくことになっています。
なるほど。そうですね、たまにこうネット上でちらっとなんか情報が流れてきたりするのを見たりするんですけれども、はい、なるほど、やっぱり注意点あるわけですね。
そうですね、いわゆる例えば美容を意識しすぎて若い女性がなんか必要がないのにこの注射に手を出してしまうっていうようなことがあると、やっぱりちょっと将来何か問題が起きないかっていうのはちょっと私たちも懸念しているところですので、
心配してするところもあるってことですね。
はい、やはり糖尿病もしくはBMI でいうと30以上だったと思いますけど、高度の肥満がある方がやはり使う薬ですので、若い女の子が見た目を気にして注射する薬ではないと思いますので、ぜひそのあたりはちょっと視聴者の中でも若い方がむやみやたらに使うのはちょっと気をつけた方がいいよとは伝えてほしいなと思いますね。
つまり荒川先生のこのYouTube の配信で正しい情報を知ることができるってことですね。
そうですね、その上でやはり必要な方は使うことを考えていただきたいんですけど、誰でも使える薬ではとは違うと思います。
あ、なるほど、はい、ぜひね正しい情報を得ていただきたいと思います。はい、11月の12日水曜日午後7時からの配信となります。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニックで検索してみてください。今日は首里城下町クリニック院長田名武先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。